ドクター DJ、
ご機嫌いかがでしょうか。感染症医の中村いたるです。
麻酔科医の宮田和人です。
この番組は医療現場に携わる医師および歯科医師の仲間たちによるリレーでお届けする音楽番組です。今日はですね、音楽番組なんですが、ちょっと違う、テーマでちょっと今日展開していこうかなと思いますが、今回は、お二人のゲストを、お招きし、お送りします。ゲストは江東区にある慶仁クリニック院長の渋田拓也先生と、株式会社 M ステージマネジメントソリューションズ代表取締役の、田中康介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ね、お二人に異色 のゲストになりますが、来ていただいていろいろお話聞こうと思います。でまずですね、田中さんをご紹介させていただきます。田中さんは医療承継 M&A 支援サービスを提供する、先ほど申し上げました M ステージマネジメントソリューションズ、通称とかよく皆さんは M ステージって言ってるってさっき、はい、お聞きしましたが、そちらの経営者で、ご著書があってですね、ストーリーで学ぶ M&A 医療承継という本ですね。プレジデント社から出ているそうです。医療承継って実は私初めて聞いたんですが、医療継承とちょっと違うんですよね。
意味するものは、ほぼ近しいんですけど、継承ですと、物を物理的に引き渡すってイメージですけど、承継って言葉はどっちかというとカルチャーとかですね、理念とかそういったことも含めて、引き継ぐっていう意味を込めているものですから、我々は医療承継という言葉をなるべく使うようにしています。意味合い的には同じですね。はい、
はい、私さっき初めて教えていただいたんですが、クリニックの後継者問題の解消とか、あとはたくさんの医師の、承継開業を支援されて、いらっしゃるということです。いろいろ教えていただければと思いますが、続きまして、渋田先生ですね、ご紹介しようと思います。佐賀大学医学部を卒業されて、九州関東地域で、約10年間内科医として勤務された、そうです。一時期田中さんの経営する、M ステージに在籍されており、今年6月に慶仁クリニックを承継したと伺いました。そんな感じですかね。
あ、そうですね、はい、ありがとうございます。
はい、ぜひいろいろまた教えていただきたいんですが、M ステージに在籍されてたっていうことなんですが、ちょっと今頭がこんがらがってるんですけど、はい、医者をしながら会社にも就職してたんですか。
はい、いや、そこはまた別なんですけど、私も30ぐらいまで九州の方にずっといたんですけれども、ちょっとそのこちらの東京にちょっと出てくる時に、一般企業にちょっと勤めてみたいと、今までこうずっと、医療機関に所属してたんですけど、なかなかこう、医療っていうやっぱりこの、業界が特殊っていう部分と、いわゆる働き方とかも含めて、やっぱりなかなかこう、これが当たり前だと思ってるけれども、これが本当に世間にとっての当たり前なのかっていうような、ところにも疑問を感じて、なんかその、一般企業の、組織の在り方とか、いわゆる就業規則とか、そういったところにも興味がありましたし、あとは新しい事業をね、なかなかこう病院とかでやる機会ないと思うんですけど、そういうところに関わってみたいという思いもあって、一般企業のちょっと受けてみたいなということで、いくつかね探させていただいたときに、田中さんに声かけていただいて、はい、入社させていただきました。はい、
確かに医者って医者ばっかりやるじゃないですか。はい、医学部入ってから本当医学しか勉強しなくて、
そうなんですね、
医者になってからも医者しかやってないから、もちろんそうなんですけど、それが強みである一方、ちょっと社会勉強足りないなって思うことがあって、私も宮田先生もMBA に行こうってなったんじゃないですかね。
そうだと思います。
そんな感じでやります
よね。プレマチュアな、未成熟な人間が多いですよね、医者はね言ってしまうとですね。
のコメントです。
詳しいことはこの後、お伺いしたいと思います。それではドクター DJ 進めてまいります。
ドクター DJ。
それでは渋田先生からのリクエスト、ミスターチルドレンで終わりなき旅。渋田先生、今日このミスターチルドレンの終わりなき旅、僕も大好きなんですけど。
ありがとうございます。
世代かもしれない。
そうですね。
みんなの、
ね、あれミスターチルドレンの行ってましたよね、コンサート。あれコンサート行ってましたよね。中村先生大好きなんだそうですが、先生リクエストされた背景なんかちょっとお話しいただけると。
はい、ありがとうございます。私が大学時代の時に結構ハマってたのがミスチルでして、で、その当時でもう200曲ぐらいあったんですけど、その中でもやっぱりもう この曲ね、もう本当にね、もう有名な曲なんで、もう皆さんね、やっぱ我々の世代は多分知ってる方多いと思うんですけれども、やっぱりこう、まあ本当に単純にこう元気が出るというかですね、励まされるというか、まあ、それこそ今もね、そうやって、まあ、あの承継をして本当にこう、まあ、したばかりで、まあこう、まあ、なかなかこう難しい側面もありますけど、まあ、やっぱりこの曲を聴くと、まあ、励まされるし、これからやっぱりこう、ね、そういうこう、まあ、いくつもの扉を、ね、開けていきたいという思いに、まあ、つながっていく曲だなと、あの思って、あの選ばせていただきました。はい、
で先生、あのどういったような経歴で維新までなられたんでしょうか、
ね、そうですね、もともと私小学校の3年生ですかね、時にあの白血病になりまして、うん、で中学1年生の時に再発をしたんですよね。で、まあ、その2回、まあ、どちらも9ヶ月ぐらい入院歴があって、うん、まあ、学校休んだのに1年ぐらい休んだんですけど、なので結構こう、まあ、そういうところで病院とのつながりもある中で、まあ、やっぱりね、そこで医療の方とか、まあ、特に看護師さんの中ですごくねお世話になりましたし、まあ、主治医の先生にもすごくお世話になったんですけども、まあ、2回目の時にこうお世話になった先生が、まあ、当時その高校3年上がる時に、なんかこう、まあ、ふとですね、本当外来の診察中だったんですけど、まあ、なんか他になりたいもんないんだったら医者になってみたらどうだと言っていただいて、なんかねこうやって、まあ、かかりつけとして見ていただいている先生になんかそう言っていただけたのは、まあ、当時はね自分に何か素質があるのかもしれないと思ったか分からないですけども、うん、まあ、なんかすごくこう嬉しかったのが記憶にあって、まあ、それでその先生がですね、当時あの佐賀大にの方のにの小児科の方にあの勤めてられたので、まあ、佐賀大をちょっと受けたのがきっかけですね。本当にもう、
あの小さな頃ねのやっぱり大病のご経験っていうのは今の先生の中に どんな
あれでしょうか。どうですかね、まあ当時ねやっぱりまだ子供だったのであんまりねこう細かいことはねその覚えてないところも多いんですけど、でもやっぱりこう、まあ、親にはねすごく迷惑をかけましたし、まあ、なんかこう、まあ、1回目の退院した時ですかねにちょっとしてから、まあ、親が母親とかですね、まあ、病気のことを話してくれたんですけど、まあ、そういった時にすごくこう、まあ、その時のこう、まあ、真剣な表情というか辛そうな表情なんかも見て、なんかそういったこう経験がなんかやっぱり、まあ、いかにこう患者さんにやっぱりこう、まあ、理解してもらったりとか、まあ、分かりやすい医療を提供できるか、でそれをやっぱりこう、まあね、本人もそうだし家族にも伝わっていくってことが、まあ、大事で、その上でやっぱり最良の選択をしていただくってことが、まあ、大事なんだなというのが、まあ、あの頃のおぼろげながらの記憶から今につながっている部分はあるのかなというので、まあ、今の診療もそういう意味で心をかけてますね。
なんか先生がそういうふうに幼少期子供の頃にそういうのを経験されて今医者になってるのって大きい財産なんだろうなと思って聞いてました。
うん、そうですね、本当にまあまあね、もちろん健康な方がねいいことはいいんでしょうけど、まあ本当に今となってはすごく、まあ皆さんにね、まあ、大きな迷惑もおかけしましたが、まあそのお世話になった分の礎はね あるのかなというところで、まあ、感謝はしてますね。はい、
素晴らしいですよね。もう本当に先生の志の高さがよく
わかる。いや、その言うほどではないので、うん、本当も、
まあ、ご両親は本当に心配されたと思いますからね。もう
そうですね、
はい、
先生あれですよね、江東区のあれですよね、はい、あの診療クリニックだと思うんですけど、はい、江東区は比較的自分はなんかなんて言うんですか、こう地域というか住民の方と近そうな、うん、場所なのかなと思うんですけど、どうなんですか。
そうですね、本当に私が今させてもらっているクリニックも周辺は団地なんですよね。都営団地とかも多くてですね、だから本当にこうね地域で、まあ特にお年寄りの方なんかは歩ける距離も限られますから、やっぱ近いところにあればそれに越したことはないってやっぱりおっしゃられる方多いので、まあやっぱりそういったところを徒歩圏内でやっぱり受診できるのがやっぱり理想的って考えるやっぱり患者さんはいらっしゃるので、で、まあ、何より今回承継ですので、まあ、前のね先生の方針がやっぱりね、そうやってやっぱ地域に根ざしたクリニックをされてますし、まあ、それこそ江東区の医師会長もされてた先生でいらっしゃるので、やっぱそういったねやっぱ地域に根ざした医療を、まあ、引き継いだからには、まあね、その先生と同じようにできるわけじゃないですが、まあ、その理念はやっぱりこうできる限りちょっとこう引き継いでいきたいなと思いでさせていただきますね。うん、
M ステージでのお仕事の具体的な内容、はい、僕らはもう全然思いつかないんですけど、うん、はい、まあ、ずっと事務仕事やられたのかとか、
はいはいはい、一番メインは、まあ、いわゆる事務 の管理職の、まあ、採用支援みたいなところで、まあ、実際にその そういうところでこう、まあ、ニーズを確認するのに、まあ、病院とかにも伺わせていただきましたし、まあ、それこそこう電話ねかけていただいて対応したりとかもしましたし、あとはいわゆるこう、まあ、プラットフォームみたいなものを、まあ、こうシステムのまあ、その時は外注だったかと思うんですけどのところとちょっと共同でまあ、そこら辺のこうシステム作りに関わらせてもらったりとかっていうところもさせていただいたんで、まあ、なんかそういった、まあ、デジタルのところも勉強になりましたし、まあ、それこそ本当にこう病院のねニーズを聞くってなかなかドクターがねそこのこう単位のニーズを聞くってことあんまりないと思うんですけど、まあ、そういったところもこう経験になったかなと思いますね。でもまあそういった活動を通してやっぱりその、まあ、事務方からの目線っていうことも、まあ、勉強させてもらいましたし、それこそやっぱりこう、まあ、一般企業の風通しというかですね、本当にやっぱオフィスととってもこうもうね M ステージのオフィスはもう本当にこう端から端まで見えるようなオフィスなので、まあ、そういったところでこう、まあ、たくさんの人の顔が見えるところでやっぱり働けますし、まあ、やっぱり横のねこうつながりもなかなかこう病院とかだとねまあ、他家とのこうつながりってなかなか垣根がねあったりしますけど、まあそういったところがこうよりフラットだったりとか、まあ、する部分なんかもやっぱりまあ、普通やっぱりねこう同じ組織で働いててやっぱこうありたいなというか、なんかそういったのを勉強させてもらったようなところはありましたね。
事務方の医療系の事務方の人材って探すのがすごく大変な印象が僕はあるんですが、はいはい、先生どう思われますか？
そうですね、実際やっぱりまあ、一番は結局その、まあ、医療機関側が求めるニーズと、まあ、ご本人の経歴能力が、まあ、マッチするかどうかっていうところの難しさがあるんじゃないかなと、まあ、経験は豊富でも果たしてじゃあ、ね、当院に当てはまる人材かと言われるとやっぱりやってきたこう科の特色が違ったりとかもしますし、規模感も違えば、ね、やっぱりこう、まあ、ちょっとやっぱりこう本当は人事面もっと強化したいんだけどちょっと別のこう総務の方が専門だったみたいなこととかもありますし、まあ、それこそ例えば、ね、医事課とかでやっぱりこうねもっとレセプトのことをもっと細かくやっぱり分かってくれる人がいいけど、まあ実際管理職をやってたけどちょっとみたいな、ね、合わないみたいなところとかもあったりするんで、うん、なんかこう細かいニーズがマッチしないっていうところは現状あるんじゃないかなと。
ちょっと違う視点でお話聞いてみたいんですけど、田中さんにちょっと質問なんですが、はいはい、ズバリバックグラウンドは何になるんですか？
私はもともと IT 関係でまあ、インターネット関係の企業で働いた後、まあ、今、まあ、M ステージというのはグループ会社でして、もともと産業保険の、まあ、サービスを提供したりですとか、あとは人材関係のですねサービスを提供している会社で、まあ、どちらかというと事業責任者という形でまあ、事業を統括する形をやった後に、まあ、今先ほど出た会社のところでどっちかというと新規事業ですね立ち上げなんかを直近ではかなりやっていて、それこそ渋田さんとは全く事業何やるか決まってない状態で会社を作って
で、
はい、でそこから医療課題っていくつかテーマがあるんで、いくつかその、まあ、テーマを選びながら、まあ、1つ2つ3つと新規事業を作って、まあ、今もちゃんとしっかりと回ってるものもあるんですけど、まあ、そのうちの一つが今回の異業承継っていうところの支援をするサービスも今やってるような形ですね。はい、
企業としての強みっていうのはその M ステージの強みっていうと何点かあるのかなと思うんですけど、
はいはい、もともと医師と医療機関とコネクションかなり持ってまして、まあ、登録しているお医者様が大体5万人弱ぐらいいたりですとか、取引している医療機関様1万8000件ありますんで、こういったコネクションを使いながらいろいろなソリューションを提供させていただいているところが強みだったりですとかしますね。はい、
異業承継ってやっぱりちょっと私独特というか自分は経験したことないから、
はい、
どういう世界なのかなと思うんですけど、注意点とかあるんですか？
結構ですね、このトラブルっていうのが結構あるかなとは思います。まあ、引き継ぐ人の問題ですとか、あとはそのシステムの問題ですとか、まあ、法人のまあ法令的なものとか、そのまあ税務面的なものとか、こういった結構まあいろんなトラブルとかが起きやすいところなので、そういった注意点を一個一個潰しながら引き継いでいかないと、実はこんなつもりじゃなかったっていうことにも遭遇しかねないようなものかなと思いますね。はい、
じゃあなんか家をその中古住宅をこう買っていくみたいな感じの、その外組だけ買っていくわけじゃなくて、
はい、
その中の
ソフトも
一緒に引き継ぎつつ、こうクオリティをチェックしなきゃいけないみたいな感じですかね。
はいはい、まあ、基本的に契約を進めていく中で、まあ、お互いにこの相性ですとか、引き渡す側もやっぱり今来てらっしゃる患者さんが新しい先生に受け入れていただけるかっていうところもチェックしますんで、 まあ、最終的に金銭的なものじゃなくて本当にこの人に渡して自分としては納得できるかっていうところの判断も入ってくる中でやはりやめたっていう判断がされることはたまにあるかなという印象を受けますね、はい。
まあ、新規開業これだけ厳しい時代だとやっぱり承継して患者さんもある程度引き継ぎたいと思う、はい、医者も多いと思うんですよね、はい、前の前医のその先生のカルチャーだったり哲学もある程度引き継がないと患者さんもついてこないっていうことでしょうかね、
はい、そうですね、はい、やっぱ基本的に患者さんっていうのはその先生についてるパターンが多いので医院を引き継いだからといって患者さんが全て残ってくれるわけではなくて前のやはりこう先生のまあ診療のスタイルですとか患者さんとの関わり方がよくてきてこられてますんで、まあ、最初はですねある程度その真似をするというか引き継いでまあ、しばらくやっぱ患者さんが自分にまあ新しくついてから自分の色を出していかないとまあ患者さんが離反してしまうと、うんうん、そうなってしまうと承継をした意味合いがまあなくなってきてしまいますんで、まあ、ここの部分のまあ引き継ぎっていうのは非常に重要な部分かなと思いますね。
その承継した方がいいメリットは何があるんですかね、はい、
そうですね大きく3つあるかなと思ってまして1つがコスト面ですね。基本的にまあいろいろ医療機器とかそういったものがまあいわゆる減価償却っていうのは進んでいるので価格的にはあの安く引き継ぐことができます。大体その新規開業と比べるとコスト的には半分から3分の2ぐらいのコストで開業することができるっていうイメージですね。で2つ目があのこれ職員様をそのまま引き継げるってところが大きくてですね、まあ、新規で開業する場合って一から職員を探してきてでかつまだその、まあ、その職員もその現場慣れてないです。新しいオペレーションをまた組み込まなきゃいけないですし教育もしていかなければいけないですね。であと、まあ、承継の場合ですと職員さんに結構患者さんがついてる場合があるんですよね。でそういったその、まあ、患者さんからのファンが多い職員さんもそのまま引き継げるってところが、まあ、2つ目としては非常に強みになってくるかなと思います。で3つ目はやはりこう患者さんがいる状態を引き継げるっていうところですね。大体承継する場合も初月から黒字がほぼ確実にできるというところですね。まあ、新規開業の場合ですと、まあ、一から患者さんに来ていただかなきゃいけないですし、まあ、実際こうどのぐらい患者さん来ていただけるかこう深くて要素が強い状態で開業しますが、まあ、承継の場合ですと、まあ、ほぼ現状を維持するか減っても1割2割ぐらい減って、まあ、済むケースがほとんどかなと思ってます。あれの場合ですとほぼ初月1ヶ月2ヶ月目はだいたい承継する前の時から1割ぐらい減ってしまうんですけど逆に新しくなるとその後増えていって結果的にはもうまあ、前よりも増えてるっていう状態が多かったりします。これはあの引き継がれ先生の特性だったりとか努力もあると思うんですけどですので、まあ、あの価格面ですとかそういったその人というソフト面を引き継げるというところとそのまあいわゆる経営的な面の大きな作用する患者さんを引き継げるこの3つの利点があるので承継というところがかなり今着目されている分野かなと思います。
これってあの渋田先生の視点から見るとどういうふうに見えるんですか。
話があったようにやっぱりどっあの、まあ、院長が変わるのでそうすると患者さんからするとやっぱり、まあ、ドクターは別のドクターになるのでそこはやっぱり少しこう抵抗感あると思うんですけど一方でやっぱり職員さんは見覚えがあるかを、うん、なんで安心できると。でもこれも全部変わってしまうとやっぱりもう本当に新しいクリニックになってしまうので患者さんからするとやっぱり少し不安が残るというかでそこでやっぱり、ね、受付の印象が悪いとかになるとあちょっと近くの、ね、別の病院の、ね、あの先生よくいいって評判聞くから自己かしらみたいなケースになりかねないので、まあ、そういったところはやっぱりあの、まあ、やっぱりメリットとしてもあるかなというふうには思いますね。やっぱり大きな病院行くともういつも先生が変わると半年とか1年に、まあ、その担当の先生が変わるっていうのは結構やっぱり当院なんかでも愚痴をこぼされる患者さんは結構多くてだからやっぱりまあそれが患者さん離れにつながるかは別にしてもやっぱりまあ心のどっかではやっぱりいつ行っても同じ先生がいる状態が、うん、まあ望ましいと感じている特にご高齢の患者さんはですねやっぱり多い印象はあるかなと。若い方はね逆にそんなに頻度が多くないのでまあ行った時に先生が変わっててもまあそんなもんかぐらいだと思うんですけどやっぱりなんかご高齢の方はまあねやっぱり月1回とか、まあ、場合によってこうね調子崩してそれ以上の頻度で来られる方なんかもいらっしゃるんでまあそういうふうな認識を持っていらっしゃる方は意外に多いのでまあね大病院とかだと全然気にする話でもないし、まあ、それが難しいのでなんですけど、まあ、小さいクリニックとかだと、まあ、特にこう患者さんが安定するまではある程度こう気にする視点にはなるかなという印象は受けますね。
あのじゃあ続きましてですね、昨今の医療分野における課題すごい壮大なテーマなんですけど、ね、壮大ですけど、はい、あの田中さんの視点から何かありますか。
そうですねありがとうございます。 病院の院長先生も、まあ、高齢化がすごい進んでまして、我々もやっぱりこう接するともう75歳でもフルで診療してる先生結構地方に行っても多いんですよね。で一方でもう診察して感染されちゃって、ね、もう止まれない状態になっていて、もうやめられない状態なんですよね。ですけど一方後継者なかなか見つからないって問題は結構まあ深刻で、まあ、こういったあの地域に、まあ、医療がやっぱ必要とされてるので観察が取られてるんで、こういったものをやっぱ守っていくためにはこれ承継っていうのはスムーズにやっていかなきゃいけない。これまあ一般のまあ企業でもそうですけど、あの事業承継後継者問題ですね、まあ、医療業界においてもまあかなりあの深刻な問題なのかなと思ってます。でこういったものをやっぱ解決していかなきゃいけないなっていうところと、あとまあ事業承継やってるとまあ病院の経営者の先生お会いするんですが、まあ、診療でも手一杯で、実際こういろんな病院の財務状況とか人事労務のことが伺うんですけど、 95% の先生全く把握してないですよね。数字のこと全く知らない、で人事制度のことどういった制度設計されてるか知らない、でまあそういったコスト構造全く知らない、ここ直近の数年のでコストの変化で経営が圧迫している要因も知らなかったりするんで、結構こういったものはやっぱりこう、まあ、結構無理があるかなと思っていて、もうやっぱ月曜日からどうもフルで診療していて、もう患者さんのことをずっと考えている中で、一方でこう数字の面とか人事面とかを並行してやるのはかなり疲弊するんじゃないかなと思うんで、こういった経営的な部分も、まあ、完全分離とは言わないんですが、ある程度そのまあ切り分けができて、ある程度咀嚼して、まあ、経営者に伝えていただけるような機能とか、まあ、もうある程度こう機能分化していくっていうところは必要になってくるかなと思うので、結構もうまあ、昔ですとやっぱ診療報酬もまあかなりこう豊かについてた部分があったので、まあ、ある程度人口があるところにしっかりとクリニックコンセプトも立ち上げれば経営が成り立ってた時代から、今診療報酬もそうならないので、自分でもマーケティングも考えなきゃいけないですし、財務面も考えなきゃいけない、こういったまあ時代になってきているので、まあ、そういったまああの機能をまあ持つべきですけど、一方でまあ診療しながら難しいので、まあ、切り分けてアウトソーシングするなりしていかないとこの問題解決しないかなっていうところと、あとあのまあ、DX 化ですよね。これはもう、まあ、DX 化 DX 化でこの優雅やすしなんですけども、まあ、実際あの、まあ、70歳超えた先生がですね、もう引退する動機づけの一つが、まあ、デンカルにしなきゃもう絶対いけない状態なんだけど、もう自分は無理だというところで、切り替えのやるような気力もないですし、まあ、実際こう職員もそうなんですよね。もう紙カルで慣れちゃってる状態で、これ切り替えをみんなこう説得させるとか理解させるとか、これをまあオペレーションまた組み替えていくっていうことも難しいので、まあ、ここがなかなか切り替えがまあ進んでいかないっていうところはまあ課題かなと思うんで、まあ、ここを切り替える、まあ、一つの解決のもとに新しい若い先生に任せちゃうっていうのが一番まあ分かりやすいあの解決法かなと思うんですけど、まあ、こういった部分が進んでいかなきゃいけないところがちょっと少しあの速度が遅いかなってところがまあ課題なのかなと思ってますね。まあ、これは皆さんが感じてるとこかなと思うんですけど、はい。
意見分離をやっぱりやりたいんですけど、はいはい、意見分離なかなかできないんですよね、はいはい、やっぱり経営のこと考えたら別に余分な医療はしたくないけど、やっぱり医療としてなんていうんですか、これは難しいところで、これはまた難しい、僕がまああの修士論文で書いたんですけど、医療ってやっぱり情報の非対称化があるから、はいはい、例えば患者さんが心配です、はい、でもこちらはあの大丈夫だと思っても心配だから検査するってことあるじゃないですか、
はいはい、
それってでも経営面からするとプラスになるんですよ、
はい、そうそう、ね、はい、
ですから、
は
い、その辺って非常に難しい、
バランス難しいですよね、
うんうんうん、と思っています、うん。
最後にこの終わりなき旅を聞きながら、渋田先生に今後の夢やメッセージ、だいぶ壮大ですけれどもお話しいただきたいと思います。いかがでしょうか。
はい、私はあの、まあ、こういう、ね、医療に携わらせていただいて、で一つはやっぱりその、まあ、医療者がやっぱり働きやすいこう環境づくりっていうのを、まあ、目指していきたいなと思っています。でそのためにはもちろんあの、まあ、さっきの、ね、システム的な整備も必要ですし、やっぱり経営的な安定化もやっぱり必要であるというところで、まあ、なかなかそのいわゆるこう医療的な理念とそのやっぱ経営っていうところのやっぱりこうまあ、結びつきってかなりこう難しい側面あるんですけど、でもまあ両立できないものではないと思っているので、まあ、それがやっぱり これからの時代であれば、まあ、DX 化によって解消される部分だったりとか、あとはまあやっぱりこう集客の部分でいうと、まあ、いかにあのもちろん知っていただくかっていう部分でプラスやっぱりこのクリニックにやっぱりこう続けてやっぱり見てもらいたいというふうに思ってもらうサービス性、まあ、そういったところをやっぱり重視してこれからも取り組んでいけたらいいかなと思っています。
ドクター DJ。
お送りしてきましたドクター DJ、 そろそろ時間です。ゲストは慶仁クリニック院長の渋田拓也先生と株式会社 M ステージマネジメントソリューションズ代表取締役の、田中康介さんでした。渋田先生、田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて番組では皆様からのご意見ご感想、健康医療に関する質問をお待ちしております。こちら番組ホームページのリクエスト投稿欄の音楽リクエストとともにご投稿ください。メッセージだけでも、全く構いません。なお今回の番組は9月19日金曜日お昼11時35分の番組大人のラジオで再編集してお送りします。もう少し長く話が聞けると思いますので、今回お話、お聞きいただけなかった、内容も聞けると思います。ぜひお聞きください。ドクター DJ、 そろそろお時間です。今日の相手は私、感染症医の中村と
ニューハート渡辺国際病院の宮田でした。
それでは皆さん、おやすみなさい。
ドクター DJ。